水曜日の朝になりました。皆様、中野先生、そして内田さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。もう私はね、30年近く前のことですから、50代なんていうとほとんど忘れたんですが。
忘れちゃったんですか。
うん、あの具体的な例はね。でも考えてみると、子どもたちはちょうどね、一番下が小学生で、一番上が大学生の頃で、一番教育ということに、神経がいってたはずですね。でお金もかかったと思うんですが、ただ私の家は牧師の家ですから、もう子どもたちは言わなくても、あ、大学は親は金出してくれないなっても体に染みてましたね。だから自分でお金借りたり、まあ、それ相当のことをしてみんな大学行きましたが、まあ内田さんはね、お子さん、失礼ですが、そうたくさんでいらっしゃらない、でも教育ということにはやっぱり神経使いましたか。うん、
神経っていうか、そうですね、私の両親が私に対して、おもちゃとかね、遊ぶお金はね、もうなかなかくれないんですけど、買ってくれたり、小遣いくれないんですけど、塾の費用とかね、参考書買うときにはね、もういつでも一発回答なんですよ。
はあ、
でそれを小さい頃から半分恨みながら、半分そう、まあしょうがないなと思いながら、でも親になってみるとやっぱ同じことを子供に対してしておりますね。
うん、お子さんはこちらので教育した。
はい、こちらも
娘さん、
日本で生まれましたけども、ロンドンで、5年間と、あとこちらハワイで学校で行ってましたから。やはり教育費っていうのはね、遊ぶお金はなかなかお小遣いとして渡さなかったんですけども、やっぱり親から引き継いだそういうのが、同じようなことを真似してんだなと時々気がつきます。
まあ、中部先生は特殊なまた教育家ですから、ちょっとその辺ご披露。
まあ、当然ね、その自分が育った時はいい教育を受けて、いい会社に入って、そしてそこを勤め上げるっていうのが、まあ、一つの路線でしたね、メインのね。でも今それは崩れてきたんじゃないでしょうかね、終身雇用なんていう言葉は。だったらやっぱり一人一人のそのいいところをもっと伸ばしてあげて、全然違うもんに生まれてきたんだから、みんな一緒の生き方をしなくてもいいんじゃないかっていうことで、今ホームスクリーングをしてるんですね。
すごくいいですね、それね。本当にアメリカはもうかなり多いんでしょ、その
ホームスクリーングね。そうですね、もう何百万人という子供たちね。もうそれはもう全然普通に許されている、まあ、当然教会を通してね、教会に通ってるってことが一つの、まあ、大切な要素になってくるんですけど、聖書をもとに教育をしていくというね、まあ、それを今していましてね、8人の子供がいますけど、それぞれがみんな違うんですよ、これ
がね。ね、そう
そう、
素晴らしいですよ、
みんな違うんですよね。だからそれを見極めて磨いてあげるのが我々の仕事かなと思ってますね。まあ、それができるのがホームスクリーンかなと。
まあ、私はね、親が中学しか出してくれなかった、あと大学、大学院は全部自分で、高校、大学、大学院全部自分で勉強したんですよね。自分で金払って自分で仕事をしながら、だから本当に身を入れて勉強はできなかったね。まあ、大卒だとか、その資格とか免除をもらうということでは、まあ、出席日数とかなんかを保ちましたけども、心ゆくまで勉強するっていうことは自分としてはね、残念でしたね。仕事がやっぱり忙しかった。
先生ね、僕は日本とアメリカのね、その両方の生徒大学生を見ていて、そのやっぱりアメリカ人はね、全然勉強するんですよね、その日本人と比べて。でその一つにはやっぱりその学費を自分で払わなきゃいけないっていうね、その親がお金があるかないかは別として、スチューデントローンっていうのを組むわけですよね。それでそれをみんな働き始めたら返していかなきゃいけないわけですよね。それは遊んでる場合じゃないですよね。みんな真剣に勉強しますよね、水田さん。
そうでしょうね。
まあ、そういうね、両面を、まあ、私たち、まあ、このラジオを聞いてる方も、多分日本の教育を体験し、あるいは市場を含めて、ハワイ、アメリカの教育を体験してらっしゃると思うんですけども、まあ、子どもを教育する、まあ、もちろん単に学校教育だけではありませんよね。まあ、 確かにあの精神的な、心の教育ってことも含めて、あるいは私たちは最近あのなんていうんですか、ポジティブにものを考える教育、例えばお金の教育、そんなことは日本では欠落してましたよね。それはアメリカに来て目が開かれたっていう面ありますが、まあそういうものも含めて、これはあの親でありおじいちゃんである私たちの責任じゃないでしょうかね。
いやまさに子供にお金の話をするなんてって感じでしたもんね、昔はね。だけどアメリカではもう小さい頃から皿洗ったらいくらもらえるとか、ね、そういうふうに本当にお金のことをよく習いますよね。
本当ね、まあ、私あの孫が9人いるんですけど、まあ、今全員じゃないんですが、あのピアノ楽器を習うお金はじじいが出すと、で当分出してたんですよ。だから1人かけ2人かけで今ベースボールとかが一生懸命でも1人の今ね、中学3年か高校1年の子はね、あのドビッシーのなんとかをこの弾いてるんですよ。そんな曲お前弾けんのって、じじいのおかげだって。で今はお母さんがお金もくれ出してくれけど、じいじが最初出してくれたからピアノ習ったんだよ、もうその子たち今ね楽譜見ないね、はい、耳で聞きながらそれをやってる、
泣かせるじゃないですか、
夜になるとね、僕ら寝静まりの頃になるとあのなんとかってほら審査サイドのヘッドをやるんですよ、はい、でたまたま音が漏れるとね、私は飛び出してって褒めてやるんですけど、
ありがたい ね、
まあ、でも本当何にしてもその子たちが自立していくためには親がやっぱり責任持って指導しなきゃいけない、
それでその指導なんですけど、一番間違っちゃうのは、自分が音楽家だからって言って子供が音楽家になるわけじゃないわけですよね、そこですよね、だからやっぱり一人一人を一人の人間として見極めてあげないと、
本当私ねピアノを弾くあるいはバイオリンを弾くっていう、まあ、教会関係の人が会いますけど、彼らが行く道音いうのは自分の心はねひん曲がってると、順調ではないよと、だから私と付き合う時は気をつけなさいと親切に言ってくれた人もいます
それは、親が
そう小さい時もうそれこそ
スパルタ教育で、
その通り
自分がやりたいかやりたくない、関係なく、
もっと言うとできなかったからやらせて、
無理やりやらされて音楽家になったっていうね、どうでしょう、今日の話も何か一つのね参考にして本当にいただきたいと思います。これからの教育に関してどう我々は考えていったらいいのか、そんなことを考えながら今日一日もお過ごしください。素晴らしい一日をお過ごしください。また明日この時間お会いいたします。